武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。お知らせがあります。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物あり白川静香伝第3幕完結編、今月の8日から配信します。いよいよ今日午後1時からチケット発売開始です。チケットピアのウェブサイトからお申し込みください。文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいと思います。鉄矢さんの顔写真をクリックしてください。チケットは税込み2200円、お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。
何度も何度もすいません完結編ですん で, ですここが言いたいばっかりに1年がかりで作り上げたラジオ講談でございますんで、ご贔屓のほど。それでは参りましょうかね。金メダリストの条件、
はい、
副題オリンピックが始まる前に。
あ、もう終わりました
終わりましたよね、
はい、
実はですね、このネタを作ったのが2020年の3月なんです。
あ、じゃあ本来オリンピックが開かれるちょっと前っていうことですね、
はい、夏になったらオリンピックがあるからと思って、オリンピックを話題にしようと思ってこの一冊を読みまして、金メダリストの条件という本を読みまして、ネタにしようかなと思ったら、オリンピックはなくなるわ、コロナはものすごいわ、コロナ本がどっと出てきて、店頭全部コロナ本になったというような状況か。
はい。
ですからこのネタは実は1年と8ヶ月前にお届けしたかったんでございますけども、オリンピック、パラリンピックも去りまして、
はい。
これね、今から語りますけども、相当ネタがずれますんで。つまり話題が。
はい。
つまり予測と事実というのがどれほど食い違うかというのも面白かろうと思います、はい、金メダリストの条件、桜井翔一さん、竹書房、私は麻雀ができません。著者の桜井さん、ジャンキ、麻雀の鬼と呼ばれる勝負師でございまして、うん、裏プロの世界では大打ち稼業、はい、人に代わって麻雀を打つという、
そういうこと、
そういう世界が、まあ、昔でありますけど、あったらしいですね。今はもう賭博で厳しくやっちゃいけないんですが、戦後すぐのそういうジャンキから作家になった方でございます。恐ろしいほどの緊張の中で麻雀をやる人。この方、その20年間のプロジャンキの生活の中で無敗を誇るという。
へえ、すごい。
すごいですね。
はい、
今はジャンキ会という、麻雀を中心とした塾を経営なさっておりまして、麻雀で培った勝負師の勘で勝ち抜くという技術を指導しておられます。で、このジャンキ、麻雀師が、金メダルをどう解くか、何やらこう、凄みのある意見が聞けるのではと思いまして、勝負のプロの考えを、オリンピックに重ねてみようと買い求めたんであります、
はい、
桜井翔一さん著者こう説いております。金メダリストを目指す若者たちに物申す。勝負とは何か、遊びだ。だから力まず、遊ぶ自由さがないとダメなんだ、
う
ん、人もまた樹木に似ている。一流の勝負師は根がしっかり張っている。将棋の世界羽生、野球の一郎、彼らを見ていると私などは生命力の深い根を感じると。これが1年8ヶ月前でございますから、
はい、
大谷翔平、藤井聡太、
うん、
その1年8ヶ月の間に出てきているわけで、忙しい国ですな、
はい、
まあその1年8ヶ月前にこのジャンキ、麻雀の鬼は解いております。安全圏の外に出て体を動かしているか否か、勝負師の勘を太くするにはリスクが必要である。桜井式の審議体の作り方がこの本の中に説明されているんでありますが、ごめんなさい桜井さん、懸命に読んだんでございますが、桜井さんの説明よくわかりません。
そうなんですか。
やっぱね、こういう勝負事の勘みたいなやつを文章で解くってのは難しいんですね、
うん、
こっからは武田流でひけらかしてごめんなさいね。でもね、自分に引き寄せないとわからないんですね、
うん、
この方桜井さんは己を守るシールドを持つべきだって書かれてるんですけども、そのシールドの持ち方が風のように水のように大地のように動く、それがお前のシールドとなるとかって書いてあるんですが、 仙人がおっしゃってるみたいで何言ってるかよくわかんないという
かっこいいですけどね、
サンドイッチマンみたいに何言ってるかよくわかんないっていうことになるわけでありますね、はい、これ必死になって自分で考えたんであります。私もシールドが全然できないタイプの芸能人でして、好きだらけ、うん、もう本当に今までかかってくる方が良かったから無事生きながらえたようなもんで、もうほんのわずかな誘惑でも弱いし
ちょっと具体例を言ってくれないとよく私はまだ分かりません。
具体例で言いにくいんですけどもね聞いてらっしゃる身内の方もいらっしゃるんでそう簡単には言えないんですが、はい、でもこの方がおっしゃっている中でピタッときたのは、合気道の師範から武田君また肩に力が入ってると、君の悪い癖だという、勝負師特に合気道の師範からは肩に力を入れるな、読まれるって言うんですね。で、合気道、これは師範がおっしゃったことですよ。息を吐け、敵がかかってこようとした時に、はっって吐く、うん。そうすると、自在に動くっていう、こういうことを桜井さんがおっしゃりたいらしいんでありまして、今週、こんな風にして、桜井さんの言葉を我が身の体験と去っていったオリパラに重ねながら、オリンピック始まる前の半年前のこの本を読み解いていきたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。番組グッズのまな板についてのお知らせなんですけれども、20枚限定販売のご案内をしましたが、嬉しいことにと言いますか、早々に完売となってしまいました。皆さん本当にありがとうございます。で、ウェブサイトではご案内しているんですけれども、限定品のため、急遽受注販売をすることにいたしました。受注での制作となりますので、お届けには少々時間をいただきます。受付は明日までです。よろしくお願いいたします。
というわけでございまして、まな板の方でございますが、金メダリストの条件を考えようという、もう1年8ヶ月前に終わっていなければならないネタを、はい、あえて、オリパラが終わった後に展開してみようと思い立ったわけであります。ですから、ズレが生じたり、予想が当たらなかったりする。うん、この麻雀に強い方が勝負というものを、勝負のその、いわゆる勘どころといいますかね、こうすれば勝つんだという。これはなかなか面白いんでございます。読んでおりましたら、こんな文章にぶつかりました。桜井さんおっしゃいます。例えばオリンピックで走るとしたら、私は、指に、意識を置く、意識を送る場所を変えるだけで体に変化が起きる。
手の指、
うん、
は
あ、子供もやってたら合気道、
はい、
これ同じこと言うんだ、うん、私がやっております合気道という武道でございますけども、相手をうつ伏せにして腕を取りまして関節技でそれで決めるんでございますが、
はい、
その決めのポイント勘どころを説明するときに道場長あるいは館長がおっしゃる一言が、相手の腕を赤ちゃんを抱くように、その相方をうつ伏せにしてこれから肩の関節を外そうという技なんですが、その技を決めるときに力なんかじゃないんだ、赤ちゃんを眠らせるようにゆっくりおへそから体をねじると肩が壊れていきますよっていう。
うわ、怖い。
そうなのよ。
逆に怖いですね。
合気道ってこういう不思議な言葉遣いするんだよね。ねえ、かな。男子400m。
リレーですか？
リレー。
はい。
日本世界一でのバトンリレーって言われたんだろ？
うん。
あれ面白いのに、日本の選手が4人出て、誰一人コンスタントに9秒台が出せる人いないのよ。ところが、銀メダル取ったじゃない、リオで、
はい、
なんであんなことが起きるん？
なんで？
足し合わせた力は負けているのに、
うん、
なぜか勝ってしまう、
うん、
それはバトンの渡し方のうまさと、日本人の選手が意識が足じゃなくてバトンに行ってるのよ。
ほう。
そうすると速く走れるの。しかも日本人はバトンの使い方が歴史的にうまいの。
歴史的に
上手くなるんだって。
なんか
バトンの渡し方が
なんかそんなことあったかな。
和太鼓なんだって。和太鼓の叩き方がバトンの振りと同じなんだって。
あ、そうなんだ。
で、他のはほらドラム系が多いから、 バチの持ち方が違うわけよ
西洋はね。
そうそうそう。ところが日本のバトンの持ち方が和太鼓なんだって。それで上手なんだ。ところが今度の桜井さんの予測ここで外れるんだけど、日本が男子400メートルリレーでバトンミスで、
そう、
あれは何だと思う？
なんでタイミングですよね。だからね、
タイミングだよね、あれは。言われすぎたんだよ、バトンが上手、バトンが上手って言われすぎて、ほんのわずかバトンに意識が渡りすぎた。勝負事って桜井さんを攻めるわけじゃないけど、まあ難しいもんだね。あの、桜井さんに申し訳ないですけど、ちょっと正直に申しますが、読んでて、
はい、
あんまりにも私もわけわかんないから、
はい、
やめようかなと思ったんですよ、はい、それでもね、桜井さんの文章には何か人を引き込む力があるんだよね、
うん、
それで続けて読んでた、
はい、
私の本の読み方ですよ皆さん、本とね対話するんです。私はそうは思わないとかって言いながら読むんですよ、
はい、
その対話のきっかけを桜井さんのお書きになった文章は与えてくれるんですね。例えば桜井さん、この文章の中で体の動きの理想として軸を持つことを提案なさっております。
軸、
そうです、
はい、
その体に軸のある動きの最高傑作がテニスのジョコビッチ。もうジョコビッチは金メダルの条件にぴったりなんだ、
うん、
私はねそれを読んだ瞬間にこれは違うなと思ったの、
うん、
軸という表現は私もう今まで散々言われたんだけど、軸を意識してうまくいったこと一回もないのよ。
ゴルフとか。
そうなんだ、カナ。ゴルフでしきりに言われる軸軸で私は上達したことがない。
はい。
で、軸をもうやめとこうと思ったらそこそこ当たり始めたのよ。
うん、
軸っていう言葉が体の真ん中に架空の棒が通っているっていう力みを生じさせるのではないか。軸って聞くもんですから上下をしっかり不動にしなければならない。そんな風にして軸を考えると体を固めることになってうまくいかない。私は自慢じゃありませんが、
はい、
40年間ゴルフ下手、軸はない。このあたりから体を使うという発想でこの本を読み進めるということになります。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。本題の前にお知らせです。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし、漢字を解くし物あり、白川静香伝、第3幕、完結編が今月8日から配信となります。ただいまチケット発売中です。チケットピアのウェブサイトからお申し込みください。文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいかと思います。哲也さんの顔写真をクリックしてください。チケットは税込み2200円。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでのお支払い、どちらかをお選びください。
何度も何度も本当に申し訳ございません。完結編でございます。
はい。
ここが言いたいばっかりに苦労した1年でございます。ますんで、ぜひご贔屓のほど。さて本編の方入りたいというふうに思います。オリンピックが始まる2020、それが始まる前にオリンピック金メダリストの条件というのをですね、桜井翔一さんがお書きになっておりまして、その本を下敷きにして過ぎ去りましたオリンピックを語っていこうかなというふうに思います、はい、金メダリストの条件、オリンピックが始まる前に金メダリストの条件の中で、桜井さんがジョコビッチの体の体軸、軸があることの美しさを褒めてらっしゃいます、
はい、
で私は軸という表現、軸という表現が当たってるのかどうか、今ちょっと喉が変だったね。ジジイになるとあることでございまして、唾を飲もうとした瞬間に喋ったもんでございます。トマランスってちょっと、はい、廊下でございます。お付き合いのほど。で、その軸と言われると人間の体をかえって縛ることになる、
うん、
動くときは固まらない方がいいんです。
軸と体幹はまた違うものなんですか？
桜井さんの説です。軸とは体内を一 本貫く辛抱ではなくて、ジャイロスコープのように球体に生じる回転の軸、つまり内側が外を回すんじゃなくて、外が内を作っていくという、この絶妙の例えでありますですな。内が外を回すのじゃなくて、外が内を作るという、
うん、
回って初めて軸ができているという、軸がいい軸なんだと。でその中で桜井さんがジョコビッチの動きというのは外が内に軸を作るという動き方であるという。ところが金メダルの条件を全部持っているというジョコビッチはオリンピックでドイツズベレフに敗れまして、
はい、
メダル届きませんでしたね。
そうか、
こういうもんなんですよ。だから、
うん、
実際をこうやってぶつけていくと分かりやすいでしょ、
はい、
この軸の問題でありますが、軸をそれはやっぱり固まらないことが大事で、固まらない何かが必要なんですよ、
うん、
でゴルフでは渋野日向子、
はい、
あの人はトップまで作り上げるとグリップを空に向けるんです、
うん、
だからあの人はフェースが一回天を向くんです、うん、
はい、
そこからダウンスイングに入るんですよ、
はい、
ところが1年8ヶ月の間に渋野フォーム変えちゃったね。
あ、そうなんだ、
うん、もう全然違う。私が語ってるのはあのイメージよ。あのイギリスの女子オープンで優勝した時の、
はい、
もう渋野はフォーム変えておりますんで、もう私が言ってることも去っちゃったんでありますな。桜井氏は言います。金メダルを目指す者たちはオリンピックを目指して血の滲むようなトレーニングを続けているが、その練習で大事な事柄があるんだと。この条件は明日もこの練習ができますっていう、
うん、
これはね胸にすごく覚えがあります、
はい、
練習終わった瞬間にこの練習だったら明日もできるっていう自信がないといい練習にならない。それが自分の体をコントロールすることですよっていう。そして金メダリストの条件にはまった人、この人は絶対取ると桜井さんが絶賛を送ったもう一人の選手が水泳の瀬戸大也。2019年200、400個人メドレーで金を獲得、
はい、
桜井さん絶賛、瀬戸は泳ぎに無理がなく、バタフライが美しい、クロールは左手主体、その回転が実に速い、力むことなく柔らかさが自然で、体の隅々に円の動きが見られるという、その円の描き方が美しい。アテネ、北京の金メダル、北島康介の平泳ぎは両腕の描き方が独特だけども、瀬戸の回転の美しさに北島も勝てないであろうという、これ全部外れます。
そうですね、
うん、予選で負けちゃうっていう。
泣いてましたっけ確か。
え？
インタビューで泣いてたっけ
な。泣いてた。7月の24日水泳400メートル個人瀬戸大也、呆然の予選落ち。これ武田のメモであります。決勝まで体力温存のために予選を丁寧に勝ち抜こうとしたら、なんとケツから数えて速いほどのスピードしか出なかった。だから瀬戸は体力温存を意識したあまり予選敗退という無残で、これぐらい変わるってことなんだよ。瀬戸はやっぱり世界記録持ってるから相当自信持ってたんだけど、もう何ヶ月か経ったらその世界記録を抜く水準の選手が次々にコースで泳いでいるってことなんだ。この辺が桜井さん難しいもんですな、勝負事というのはね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
奇妙な三枚おろしでございまして、この本は1年と8ヶ月前にオリンピックの話題に向けてまとめたネタだったんでありますが、そのオリンピックは1年延長に、そしてパラリンピックオリンピック両方とも過ぎ去った今になって引っ張り出して、オリンピックを振り返りつつ語ってみようかなと思って取り出したネタでございます、
はい、
語っておりましても、もう1年8ヶ月前と日本変わってるんでございますね。私がゴルフでは渋野日向子を例に出したんでございますが、 なんとオリンピックでは稲見萌寧銀メダルね、週の頑張れ、それしか言いようがないんですが、はい、まあ忙しいもんだね。最も分かりやすいのがゴルフで、これは不利な状況にどう対処するか、これ私の説ですな。あの桜井さんが懸命に進めておられますのは、メダリストの条件、不利な体制、不利な条件、自分の弱みを、それをどうカバーしていくかにかかっているという、
はい、
だから弱みをどうこらえるかっていうスポーツがあるとすれば、ゴルフというのはそういう弱みを自分で操作するスポーツであると。ゴルフというのは手に持つ道具でありつつ、手で操作するとミスにつながる、うん、ゴルフってのはその道具は手で持ってるんですね。ところが手で、打ちますと手打ちと言いまして、ランクの低い技術になるわけでありますね。時々道場の先生が言う言葉の中に、勝とうとするから勝てないんだ、負けないという自分を作りなさい、こういう言葉がね、この年になってものすごく身に染みるんでありますね。さあ桜井氏でございますが、勝負の場において相手との間を持てる人が強いという、
はい、
相手とのいい距離を保てる、一瞬のうちに、
うん、
モハメド・アリボクシングのスタイルは華麗であった、蜂のように刺し蝶のように舞うって、あれ間の取り方なんですね、うん、陸上や水泳もそうで、スピード競技では初動のスタートにいかに間を合わせるか、ウサイン・ボルト、北島康介など間が非常にいいと。桜井氏書いております、彼らは孤独な修行者ではなく陽気なアスリートたるべきだと。陽気なアスリートたるべき条件として間というものを感性で人柄にこうにじませているという。
それって、うん、例えばこうテニスとかね、
うん、
こう誰かと対するっていうスポーツだと、うん、間ってあるのかなと思うんですけど、うんうん、水泳とか、うん、陸上のこう短距離なんかも間は大切ってことですね。
そうなのよ。
それが不思議。
これちょっともう別の話いっちゃおうか、
はい、
間って言うんじゃないんだけど、もう俺ものすごく感動したオリンピックのシーンがあって、皆さんこれ終わりました、オリンピックの話ですよ、
はい、
間というんじゃないんだけど、一番感動したのはパラリンピックボッチャ、
はい、
杉村秀隆選手ですか、金獲得した方です、車椅子の方で、この方が最後の一投で完璧なところにボッチャっていうお手玉を置いたんですよね、うん、それで勝利を確認した時に、どちらかっていうと引き気味の表情の人がうわーって拳を握りしめて雄たけびを上げるっていうのは胸が震えますね、
はい、
ずっと普段も車椅子のこの方はそういう声を出さない日常でこらえてらっしゃるんでしょう。でも一瞬だけもう表情顔を歪ませてうわーっておっしゃったっていう、あれもうジーンときたのね、うん、叫んでいいんだ、パラリンピックにはその意味があるよね、普段こらえてる彼らが雄たけびを上げるっていう、そこがパラリンピックの値打ち。それから女子マラソン道下美里、
はい、
1m44cm ちっちゃな女子マラソン、
はい、
盲目のランナーですよ、
はい、
人が金メダルでゴールするその直前だ、もうあれ間合いとしか言いようがない。
直前、
うん、ハンドラーっていう、
はい、
輪っかを前に話した手触りのところで話したあれの通りだよね。ハンドラーって言われるこう方向指示器の代役の人と一緒に入るじゃない、うんうん、
はい、
あれどこのパラリンピックの最終コーナー見てもみんな一緒ね、ゴールする直前ハンドラーの人が絶妙のタイミングで一歩下がんの。
はい、
競技者にテープを切らせるのよ。あれ間合いだよね。あれ本当どこの国もそうよ。
うん、
するとかなり手のところで話したけど、
はい、
ハンドラーの方あれだよね、 ほとんど会話してないよね、
うん、
あれ記憶に間違いなければ、さあ行こうってあの道下にあのダッシュを呼びかけたのは言葉ではなくて動きだったみたいね、うん、このあたりいいっていうか、こうなんか最高の一瞬だなと思って見とれたわけでありますけどもね、
はい、
お時間でございます。今続きまた明日のマネータの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。本題の前にお知らせがあります、はい、今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物あり白川静香伝第3幕完結編、今月の8日から配信です。ただいまチケット発売中です。チケットピアのウェブサイトからお申し込みください。文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいと思います。鉄矢さんの顔写真をクリックしてください。チケットは税込み2200円、お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。
どうかよろしくお願いいたします。この間も京都に行きまして撮影所で撮影をやっておりましたけども、その時に思わず衣笠山を探しました。白川静香博士が研究に勤しまれた、
はい、
何を探してらっしゃるんですかって京都の撮影所の人に聞かれたんで、白川静香が学んでいた立命館のある方角を探しているんですよ、うん、と言いましたら、撮影所の方がそれ誰だすと言いましてね、
そうですか、
それを聞いた瞬間やらねばってなおさら思ったわけでございます。完結編でございます。一つよろしくお願いいたします。それでは参りましょうか、
はい、
今週東京オリンピックの前に書かれた本を3枚に下ろしております。ちょうどオリパラが終わって数ヶ月でございますんで、振り返るにはもってこいではなかろうかと思ってあえて今やっております。今度のオリンピックで何に感動した？オリパラ両方
なんだろうな、なんかちょっともう忘れかけてるんですよね。
まあでもそうか、
3ヶ月ぐらい経っちゃったので、
はあ、やる前にすごい日本中2分ぐらいに分かれて言い争った、やるかやらないか論争、それもあったでしょう、
はいはい、
私なんかちょっと軽率な発言、はい、軽率じゃないんですけど、バッハ会長っていう人が来る来ないでものすごい怒ってる人がいて、
はい、
それをテレビでバッハなんか何ヶ月かしたらみんな忘れちゃいますよって言ってたんですけど、
はい、
まあ本当にたくさんの抗議のおはがきありがとうございます。
あ、そうなんですか、抗議来ました、
事務所まで、はい、たくさん、
は
い、コロナで死者が出ているのにブラブラやってくるあのオリンピック貴族はなんだ、お前はそれを見逃すのかっていう厳しいお叱りの言葉を、
は
あ、それからあの方も怒ってらっしゃいましたね、尾身会長もね、
はい、
コロナの時にね、
そうですね、
何もかにもが過ぎていきます。
だからなんかオリンピックパラリンピックの内容よりも、うん、そっちのこと私記憶に残っちゃってるので、
あ、
やるやらないバッハがどうだ、コロナどうするみたいな、ちょっと内容を忘れかけてる感じがしますね。
じゃあちょっとあなたの記憶を、
はい、
7月の23日のことであります。覚えてらっしゃいます、開会式、
はい、
聖火ランナーのラスト誰が出てくるか、
それは覚えてますよ。
誰でした？
大坂なおみ選手ですね。
そうです。
いいんですよね。
ラストは、オーラスはね。
はいはい、
で、大坂なおみ選手に火をあげたのが。
長嶋さん？
違う。
あれ？その
日本を象徴する人物。
あれ、どなたでした？
お医者様と看護師さん。
あ、そうだ。そうだ、そうだ、そうだ。何人かで。
うん、やっぱり入れたんですよ。
ああ、そうだ、そうだ。
大会員が気にしてね。
はい。
その二人が火を受けたのが、松井長島王。
あ、そうだ、そうでした。
やっぱね、大坂なおみがラストランナーって泣けなかった？
そんなに泣けなかった。
お前も若いね。あ、で、俺ら14の時見た東京オリンピックでは、
はい、
酒井さんっていう二十歳の青年が、でも、大坂なおみさんの持っている、その、なんていうかな、生き方が、すごく日本の未来を明るく照らしてるような気がしたのよ。父と母二つの血をもらいね、大坂なおみという愛らしい日本人の名前を持つ女性ですよね。もうやっぱり金メダル間違いないという、その大坂なおみが取れないんですから、金メダルが独特なんですよ、
はい、
だから金メダル取った人はすごいんですよ、あん中で、
はい、
あのこれはやっぱり言っといた方がいいかな。 8月の1日の私新聞の見出しを覚えております。それは何かというと、大会9日目にして金メダルなし。これが新聞の一面トップだったんです。言ってる意味わかる？大会9日目にして金メダルなし。
え、そうでしたっけ？
これ何に驚いてるかわかる？毎日金メダル取るのよ、日本が、
う
ん、はい、9日目で初めて金が手に入らなかったの。
そういうことか。
それがニュースになるんだから。毎日取ったことが当たり前で、オリンピックが始まって9日目よ。それで初めて金メダルは取れなかったっていうことをニュースにしたっていう、はいはい、これはね、すっごいショックな記事でしたよね。ささやかではございますが、このオリンピック始まる前、金メダリストの条件として桜井さん、ジャンキーの方でございますが、この方が金メダリストの条件を挙げておられます。それは声を出す出さない。オリンピックの方でよく見られた光景ですね、
はい、
卓球、重量上げ、
はい、
空手、
はい、
テコンドー、
はい、
勝負打って出て、技を決める瞬間、やーとかって声を出す、それがいいか悪いかでありますが、
いいか悪いか、
うん、これはいいことなんですね、
うん、
これ息を吐くことによって脱力につながるという、
はい、
というわけでございまして、来週もさらにこのオリンピックの話題続けたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。